本日の図書箇所を読みいたします。新約聖書のマタイによる福音書第26章6節から75節です。ペトロが外の中庭に座っていると、召使いの女が一人近寄ってきて、あなたもガリラヤのイエスと一緒にいたと言った。ペトロは皆の前で打ち消して、何を言っているのかわからないと言った。ペトロが門の方へ行くと、他の召使いの女が彼に目を留め、居合わせた人々に、この人はナザレのイエスと一緒にいましたと言った。そこでペトロは再び、そんな人は知らないと誓って打ち消した。しばらくして、が近寄ってきて、ペトロに言った。確かにお前もあの連中の仲間だ。言葉の訛りでわかる。その時、ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ、鶏が鳴いた。ペトロは、鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。以上です。本日は青山学院大学教授でおられます、また宗教主任でおられます大宮堅牧師をお迎えしました。傷口に染みてくる愛、Love for the Wounded と題してメッセージをいただきます。大宮先生、よろしくお願いします。
本日より受難週に入りました。この一週間、御子イエス・キリストが十字架へ向かう道のりをたどりつつ、十字架に示された神の愛と御心を深く胸に刻んでまいりたいと思います。受難週の初日、本日は伝統的にシュロの主日、パームサンデーと呼ばれてきました。御子イエス・キリストが日曜日にロバに乗っているサレムに入られましたとき、大勢の群衆がシュロの葉、この葉っぱの名前はいろいろ翻訳によって違うんですけれども、シュロの葉っぱを持ってイエス・キリストを熱烈に歓迎した。それが日曜日であったので、パームサンデー、シュロの主日と呼ばれます。イエス・キリストはエルサレムに入られました後、しばらく神殿で教え、ユダヤ教の宗教指導者である祭司長、長老、ファリサイ派の人々と議論をいたしました。そして木曜日の夜には、最後の晩餐の時を弟子たちと過ごしました。すでにこの木曜日の夜には、不穏な空気が、怪しげな空気がイエス・キリストの周りに満ち溢れていました。こうした中でイエス・キリストはゲッセマネで激しく祈られたのでありました。それから弟子たちと話をしておられるときに、十二弟子の一人、プテのユダの手引きが逮捕されることとなりました。そして大祭司の屋敷に連れて行かれ、そこで最高法院の裁判を受けることとなったのであります。この大祭司の屋敷において、大変有名な話ですが、ペテロはとんでもないことをしでかした。一般的に言いましても、ここぞという時に一番やっていけないことをしでかしてしまう、悲しいかな、そんな経験をすることがあります。皆さんにはおありでしょうか。いわばやらかしてしまう経験、黒歴史などということもある経験になります。悔やんでも悔やみきれない、なんであんなこと自分はしてしまったのかと後から何度も思い返してしまうような痛い経験です。イエス・キリストの一番弟子ペトロにとりましては、先ほどお読みいただいた聖書に記されている出来事は、まさに悔やんでも悔やみきれない経験でありました。イエス・キリストがゲッセマネで捕らえられ、大祭司の屋敷へと連れて行かれた時には、すでに時刻は真夜中になっていたと思われます。大祭司の屋敷には夜の遅い時間であったにもかかわらず、律法学者や長老たちが集まりまして、 そこで最高法院での裁判が行われようとしておりました。と言いましても、この裁判は初めから結論が決まっていた、いわば出来レースでありました。イエス・キリストを有罪にすることが目的、有罪か無罪かどちらかみんなで判断しましょうということではなくて、もう何が何でも有罪にしますよという、まあ、そういう意思というんでしょうか、思いに傾きがもう最初からあった、不公正な裁判でありました。そのためにその裁判では事実をねじ曲げた、真実からほど遠い証言、フェイク証言があちこちで語られたのでありました。この裁判の席で何度も嘘の証言が繰り返されたのであります。しかしながら、嘘偽りの証言が飛び交ったのは裁判の席だけではありませんでした。まあ、プロレスをしている人は場外乱闘って、まあ、あまり最近はプロレス人気ないですけども、場外乱闘となりますけれども、裁判の席でも嘘偽りの証言が飛び交ってたんですけれども、外でもまるで場外乱闘でデモあるかのように嘘偽りの証言が繰り返されたのでありました。しかもよりによって、その嘘偽りの証言を繰り返したのはイエス・キリストの一番弟子ペテロでありました。場面を少しさらに遡りますと、この夜イエス・キリストがゲッセマネで捕らえられました時、ペテロを含めて弟子たちは皆イエス・キリストを見捨てて逃げてしまいました。弟子たちにとりまして、イエス・キリストはもちろん精神的な柱、頼りになるものでありまして、いつも何かあれば最後のところはイエス・キリスト何とかしてくださるだろうという、そういう思いで弟子たちはイエス・キリストの行動を共にしていました。ところが弟子たちにとっては、その最後の頼みの綱ともいえるイエス・キリストが自分が逮捕されるという時になって、反撃に出るわけではなく、逃げようともせず、ただ捕らえられるままになっていたのでありました。この状況は弟子たちにとっては大変意外なものであり、弟子たちは即座に判断し、イエス・キリストを見捨てて、揃いも揃って全員逃げてしまいました。しかしペトロだけはその後、他の弟子たちとは違う行動を取りました。一旦は他の弟子たちと同じくイエス・キリストを見捨てて逃げてしまったのですが、一斉に逃げろというわけで逃げてしまいましたけれども、途中で思い返して、これではいけないと思い返し、ペトロはイエス・キリストの後について、大祭司の屋敷の中庭までついていったのでありました。それでもペトロの姿は決して颯爽としたものではありません。というのもペトロは遠くからイエスの後についていったと記されているからです。おそらくは逃げ腰、及び腰、へっぴり腰でいつでも逃げられるって、そういう重心を傾けた姿でペトロはイエス・キリストの後についていったのではないか、恐れないかと思います。決して勇ましくない姿でありました。それでもイエス・キリストの弟子たちの中では一人だけ、ペトロだけが遠くからついていきました。あるいはこの時ペトロはさらに遡って、最後の晩餐の後、ゲッセマネへと向かう道でイエス・キリストとやり取りした言葉を思い起こしていたのではないかと思われます。あの時イエス・キリストは弟子たち全員に向かって、今夜あなた方は私につまずくと断言しました。つまずくというのは転んで倒れてついていけなくなることです。つまり弟子としての基本的な務めであります先生に従って行動するということ、共に行動するということができなくなるということです。面と向かってイエス・キリストから、お前たち今夜のうちに弟子としての務めを果たせなくなるぞと言われて、ペトロは相当カチンときたと思われます。ペトロは皆さんどういうイメージか分かりませんけれども、割と感情が表に出やすい、ある種分かりやすい人物であります。そこでイエス・キリストに向かってカチンときた、まあ、音がするぐらいカチンときたと思いますけれども、ペトロはすぐに言い返しました。たとえ皆があなたにつまずいても、私は決してつまずきません。他の人たちと一緒にしないでください先生、というすごい勢いで言い返したのでありました。ところが今度はイエス・キリストはピンポイントでペトロにだけ向かって、さらにこう断言しました。 よく言っておく。今夜鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろう。こう言われたペトロ、もうすでにカッカ来てるわけですね。カチンときて、何言ってんですかイエス様と思ってたら、さらにぐさっとピンポイントで言われたもんですから、何言ってんですか先生、言っていいことと悪いことありますよということで、さらにこうペトロは言い返しました。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたを知らないなどとは決して申しません。つまり、ご一緒に死ぬ覚悟は私はできてるんです。他の連中は分かりませんけれども、私のことを見くびってもらっちゃ困りますよ、先生。誰に向かって先生おっしゃってんですかという、まあ、そういう感じで、ペトロは言い返したのでありました。で、こういう時の雰囲気っていうのは皆さんも想像つくと思いますけど、他の弟子たちも、ペトロが熱くなってるもんですから、そうだそうだ、俺たちだってそうだって。先生ひどいじゃないかという感じで、みんながこう盛り上がるって、変な盛り上がりがその場に生まれたことでありました。それからイエス・キリストが逮捕されるまでは長くても数時間、その夜のうちでありますから、数時間しか経っていないと思われます。ですのにペトロを含め弟子たちは、もうすでに申し上げた通りですけれども、あんなに強く、先生いくらなんでもそんなこと言っちゃ困りますよというふうに言っていたのに、数時間後には逃げろというわけで、さらっとみんな逃げてしまうと、そういう状況になってしまいました。しかしながらペトロ、もう一番ムキになって言い返したペトロでありましたから、さすがに逃げながらも、これじゃ自分まずいんじゃないか、あんなに強く先生に言い返し、こんなに逃げてていいのかということで、まあ怖い気持ちはあったでしょうけれども、やはりこれじゃ自分はいけないというわけで、まあその点は偉かったと思いますけれども、恐る恐るですけれども、遠くからでしたけれども、イエス・キリストの後について大祭司の屋敷まで行きました。そして中庭に入って事の成り行きを見届けようとしたのでありました。おそらくはその場に居合わせた大祭司の屋敷の中の人たちからは気がつかれないように、そーっと自分の存在をできるだけ消すかのように座っていたと思われます。するとそこに召使いの女が一人ペトロに近寄ってきました。まあ、ありがちなんですけど、黙っててそっとしてという時にこそ近づいてくる人、声をかけてくれる人、しかも大声で声をかけてくれる人っていうのは、今は黙っててっていう時に、ああみたいに言われてしまって、皆さんも経験あったりするんじゃないかと思います。で、この女性は何の気遣いもなくペトロに向かって、あなたもガリラヤのと言い放ったのでありました。おそらくペトロの周りの人々はスーッと痛いほどの視線をペトロに浴びせてきたに違いありません。で、この時ペトロには2つでした。一つはこの女性の指摘、あなたもガリラヤのイエスと一緒にいた。違って、ペトロが一番でした。捕まえられるもんなら捕まえてみろぐらいのことを勢いよく言うという、そういう選択肢だったと思います。しかしながら、残念ながら、ペトロはその行動に出ることはできませんでした。周りの視線として、このように捕まってしまったらどうしようという、そういう。で、ペトロはもう一つの道を結局選ぶこととなりました。積極的に自分で選んだというよりは、一つ目の今の自分が弟子だということを宣言できなかったために、もうそっちの道しか残っていないというわけで、そっちの道にずるずると引き込まれたということでありました。で、それは嘘偽りの証言をするということになりました。そこでペトロはこの召使いの女の指摘を皆の前で打ち消して、何を言ってるかわからないと言ってしまったのでありました。皆さんも都合が悪いときに、何言ってるんですかってそういうことおっしゃったことあるかどうか分かりませんけども、ペトロはまさにもう必死で自分を守るために、何を言ってるかわからないと言ってしまったのでありました。皆の前で打ち消したと記されているところに、ペトロの心の動きが伝わってくるように思います。周りの人皆に、私は関係ないんだ、どうか信じてくれ、私はイエス・キリストなんか全然関係ないんだと訴えているペトロの姿が思い浮かぶのであります。言葉を発しているペトロも、また周りの人も、ペトロの言葉が本当ではない、嘘偽りだということはもう分かっている、ひしひしとその場の雰囲気として分かっていたでしょうけれども、それでもそう言わざるを得ない、いや自分は違うんだというふうに言わざるを得ないペトロの姿が、まあ痛々しく思えるのであります。 ペトロはまあその場からに居続けることできなかった。いたたまれない雰囲気になったのでしょう。入り口の方に、屋敷の入り口の方に、門の方に移動をいたしました。まあ、入り口は出口になるわけですけど、門の方に移動をいたしました。まあ、いつでもそこから逃げられる、そういう逃げの体制を少しでも取ろうということで、場所を移動したのでありました。ところが今度は他の召使いの女がペトロに目を留め、そして居合わせた人々に向かいまして、この人はナザレのイエスと一緒にいましたと言い放ちました。そこでペトロは再び、そんな人は知らないと誓ってこの女性の指摘を打ち消したのでありました。先ほどはそんな人は知らないという言葉だけでしたけれども、今度は知らないと誓ったというんですから、もうちょっと力が入っているということになります。こうしてペトロはずるずるとイエスキリストから離れていってしまうことになりました。逃げたんですけど、踏みとどまって遠くから大祭司の屋敷へとイエスの後を追ったんですけれども、しかしそこで一緒にいたでしょうって言われて、またずるずるっと交代してしまうという状況になりました。命がけでついていくと威勢よく言った。あの時から数時間しか経っていないにもかかわらず、どんどんイエス・キリストとの距離をペトロは自分で作り出してしまって、のでありました。しばらくしてダメ押し、ペトロは大祭司の屋敷の中庭で受けることとなりました。しばらくと書いてあるのですけれども、その間ペトロはどんな思いだったでしょうか。で、日本語はなぜかしばらくというふうに訳してるんですけれども、ここで、新約聖書の元の言葉、ギリシャ語を見ますと、ミクロという言葉が使われています。ですから、まあ、ほんのちょっとという意味合いの言葉なんですけど、しばらくしてとなぜか日本語は訳します。まあ、ペトロの思いをそこに込めているのかもしれません。時間的にはほんのちょっとだったけれども、ペトロにとってみたら本当に長い時間。もうこの時間は耐えられないというような長く感じるようなそんな時間であったのかもしれません。で、今度はそこにいた人々が近寄ってまいりまして、複数ですね、先ほどまでは一人ずつだったのですけど、今度は複数の人が近寄ってきまして、ペトロに、確かにお前もあの霊とダメ押しの言葉を語ったのでありました。ペトロの語るガリラヤの言葉、短い言葉しか語っていないのですけども、その中でも何かエルサレム近辺の人の訛りとは違うイントネーションでしょうか、アクセントでしょうか、聞き取って指摘をされたということでありました。で、まあ、これはいわば動かぬ証拠だって、言葉遣いだってイエス様と同じじゃないかというですね、私たちとはちょっと違うけどっていう、そういう非常に厳しい証拠を突きつけられたということになります。まあ、いわばいい加減にしなさいよと、本当のこと言ったらどうだというふうに周り中から、あなたさっきから嘘ついてるけどいい加減本当のこと言ったらどうですかという意味で、言葉の訛りでわかるよというふうに言われてしまったのでありました。それでもペトロの悪あがきは続きます。最初に自分は一番弟子だって言えばよかったんですけれども、言えなかったためにずるずるずるずる嘘偽りを繰り返すということになりました。しかもどんどんエスカレートしてくるのであります。そしてペトロはついに3回目は呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始めたのでありました。ここで呪いの言葉は具体的に記されていませんけれども、2通りの理解があります。一つはこの呪いの言葉さえ口にしながらということの二つの理解なんですけれども、一つ目は、もし自分が言っていることが真実でなければ自分は呪われても構わない。つまり今どうですかね、嘘ついたらハリセも飲ますっていうのはちょっとまあ不適当なので、最近は言わないようにしているのかもしれませんけれども、昔はそんな儀式って言っていいんでしょうか、そういうこと、まあ、自分は真実な、言ってることは本当なんだっていう意味でそういうことを言うことはありましたけれども、まあ、そのような私がもし嘘ついてるんだったらハリセンもってご存知ですよね、魚針がいっぱいついてあんなの飲んだらなっちゃうわけですけども、ハリセンも飲んでも構わないという、そういう意味合いで呪いの言葉を発したと、言葉さえ口にしたという理解があります。で、もう一つはイエス・キリストを思いっきりダイレクトに呪った、そういう言葉、イエスなどなんとかなって私はちょっと言いにくいので言いませんけれども、まあ、ご想像いただきたいと思いますけれども、イエス・キリストに対する呪いの言葉、あんなやつはこうだみたいな言葉を発したのではないかという理解もあります。 で、ここで具体的な言葉が記されていないということは、呪いの言葉がはっきり記されていないということは、あるいは本当にペトロはイエス・キリストに向かってイエス・キリストを呪う言葉を吐いてしまったのかもしれません。すると、このタイミングでご存じの通り鶏が鳴きます。なんとも劇的な、ペトロにとっては悲劇的な瞬間でありました。ペトロはいやおうなくイエス・キリストのすでに語られた言葉、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないだろうと言われた言葉を思い起こさざるを得ませんでした。今の今まではペトロは自分の身を守ずっと言ってたわけですけれども、鶏が鳴いた瞬間にハッとするわけですね。うわっとなるわけですね。ガーンとくるわけですね。いや、なんてこと言ってしまったんだ、してしまったんだという恐ろしい状況に自分をが置かれていることに気がついたのでありました。自分自身がなんと醜く不甲斐なく罪深いのか、最低なのかということをペテロは嫌というほど突きつけられることとなりました。こんなに身の置き場がないと思ったことはペテロの人生において一度もなかったのではないかと思われます。ペテロは自分に対して、そんなにお前自分が可愛いのかと繰り返し問いかけたのではないかと思われます。ペテロはいたたまれなくなり、外に出て激しく泣きました。あんなに命がけでついていくと熱っぽく語ったペテロでありました。強気に言い返したペテロでありました。しかし、そんな自分がいかに脆いものであり、いざとなんて情けない弱いものなのかということを知らされ、もはやペテロは泣くしかなかったのでありました。しかも、この後でイエス・キリストは総督ピラトの裁判を受け、有罪判決を受け、ゴルゴダで十字架につけられまして、息を引き取ってしまうこととなります。この時点では、ああイエス様すいません申し訳ないと思っていたら、もうあれよあれよというままにイエス・キリストは有罪の判決を受け、十字架で息を引き取ってしまう、足がつかないという状況になったのでありました。間違いなくこの時点でペトロは心に深い傷、トラウマを負ってしまったにたことだと思われます。しかしながら、イエス・キリストの歩みは十字架での死で終わることはありませんでした。十字架の死から3日目、イエス・キリストは神の愛の力によって、死を乗り越えて働く力によって復活なさったのでありました。しかも、イエス・キリストはご自分が復活なさっただけではありませんでした。イエス・キリストはペトロの復活した後、ペトロの前にも現れてくださいまして、ひどくやらかしてしまったペトロの罪を許してくださったのでありました。それどころか、イエス・キリストはペトロを教会の指導者、リーダーになさったのであります。つまり、ペトロの傷を癒すだけでなく、新しい道、新しい務めへと押し出してくださったのでありました。これは大抜擢だと言ってよいでありましょう。サプライズ人事だと言ってもよいでしょう。ある考えでは、大失敗をした人、やらかしてしまった人はもう二度とリーダーになどしないということがあるかもしれません。また失敗したら困るから、失敗しない人をリーダーにするんだという考えももちろんあるでしょう。しかしながら、失敗しないリーダーというのは、あるいは思い切ったチャレンジを避けるかもしれません。失敗したくないから、これはちょっとできるかどうか、うまくいくかどうかわからないからやめておこうという、そういうことになるかもしれません。また失敗しないリーダーは、人の失敗を許さないかもしれません。私は失敗したことないんですけど、なんであなた失敗したんですかみたいな、いますかね。私がそうでないことを祈りたいと思いますけれども、そういう、私失敗したことない、失敗した自覚がない人っていうのは、時に恐ろしいことになるってことはあるのではないかと思います。一方、ペトロはやらかしてしまった代表です。でも、そんなペトロをイエス・キリストは許してくださいました。ペトロをリーダーにしてくださ、教会のリーダーにしてくださったのでありました。ペトロの傷口、トラウマにイエス・キリストの愛がどれほど染みてきたことでありましょう。こうしてペトロは自分の罪が許されることのありがたみということを骨身に染みて知るリーダーとなっていきました。罪が許された時に、 どれほど自分が嬉しく思うのか、ありがたく思うのか、もう一度やろうという気持ちにさせられるのかということを深く知るリーダーとなったのであります。ここに教会にとって大切な点があるのではないでしょうか。それはやらかしてしまった人が排除される、あなたやらかしてしまったからもう来ないでくださいっていうふうに排除されるのではなくて、むしろ罪を許されやり直すチャンスが与えられる、それが教会ということではないかと思います。こうした場でこそ失敗を恐れずチャレンジする勇気が生まれます。少し前に流行りました米国の心理学者にケリー・マクゴニガルという方がいらっしゃいます。スタンフォードで教えてらっしゃったんですけれども、本で読みましたが大変興味深い実験をされたことがそこに記されておりました。心理学者ですからいろんなケーススタディするわけですけれども、2つグループを作りまして、グループ A には両方とも同じことするんですね。単純作業、何か組み立て作業を2つのグループにしてもらうんですけれども、グループ A には最初からものすごいストレスかけるわけです。絶対に失敗しないでください、間違った組み立て方しないでください、大変なことになりますから絶対にミスしないでくださいって強く言ってグループ A には作業をしてもらう。グループ B には、失敗することあると思いますけど大丈夫ですから、くじけずにまたどんどんやってください、できる限りやってください、数をこなしてくださいというふうに言う。グループ A は失敗したら大変ですよっていうプレッシャーかけて、グループ B には、いや大丈夫ですから何度でもやり直してくださいっていうふうに言って始めた。ですぐご想像すると思う、結果どうなったかと言いますと、グループ B の方がはるかに出来栄えが良かった、たくさんの数を作ることができた。なぜならばグループ A の人も一生懸命やるわけですね。ストレスかかってます、プレッシャー、失敗したらダメだって言われたから一生懸命失敗しないでやろうってやるんですけど、まあ、人間ですからどこかで失敗するわけですね。繰り返していれば失敗します。でその時にやってしまったと思いますよね。グループ A の人たちは、うわやってしまった、大変なことになるって言われたけどやってしまった、どうしよう、その時間が長いわけですよね。立ち直るまで時間がかかる。でグループ B の人は同じように失敗するんですけど、あでもくじけずやってくださいって言われたからまた頑張ろうというふうになるので、グループ B、そういうことになります。でチャレンジする、失敗を恐れずにやるだけ、できるだけやるということの、大切さということ。時々甘いこと言うと突き上がってうまくいかないんじゃないか、そんなこと言う人いますけれども、しかし失敗してもいいんだ、失敗することもあるんだという前提で、皆ができるだけのことをやればいいんじゃないかということが、まあ、共有されるということ、それはとても大事なことなんじゃないかと思います。日本社会の批判はあんまりしてはいけないのかもしれませんけれども、大丈夫なの、失敗したらどうすんのみたいなことでですね、やる気になっている人、チャレンジしようとしている人がやっぱりやめとこうかなっていうふうに思わされるっていうですね、なんかみんながこう抑えられて、あ失敗したり目立ったりしたらまずいかもっていうふうになってしまうということはありがちなのではないかと思います。でも我々ペテロを許してくださったイエス・キリストのその姿を、思いを知っている我々は、くじけることなくチャレンジしていく、失敗することもあるけれども、しかしチャレンジしていく、教会は特に、そういう理解というんでしょうか、雰囲気というものを共有していくことが必要なのではないかと思います。でペトロはですね、皆さんご存じの通り初期の教会の指導的な立場になりました。ローマにはサンペトロ大聖堂というですね、聖ペトロ大聖堂というのがあるぐらいですね、大指導者になっていくわけです。で当時から最初からリーダーでありますから、ある種の美化ですね、ペトロさんすごい、ペトロ先生素晴らしいというこう飾り立てる、美化するということがですね、ペトロについて起こっても不思議ないではないと思われます。ところが福音書にはペトロの失敗した話というのはたくさん出てきます。で今日の話は まさにその中でも極めつけだと思います。でしかもですね、今日の話というのは、エピソードというのは状況からしまして、ペトロ自身が告白しなければ、言い出さなければ誰も知らなかったかもしれない話だと思います。でペトロ先生素晴らしいですね、今日のお説教も素晴らしかった、私はそんなこと言われたことないですけども、ペトロ先生今日の説教素晴らしかったというふうに言う人とか、あ先生の活動素晴らしいですねっておっしゃる方たくさんいたと思いますけど、それを打ち消すかのようにペトロはですね、いやそんなこと言ってくれるけれども、私はこんなひどいことしてしまったんだ、でもそんな私をイエス・キリストは許してくださったのだ、リーダーにしてくださったのだ、 だからあなた方も失敗することあるかもしれないけれども、でもくじけずにやろうじゃないか。イエス・キリストはご自身が十字架にかかることによって私たちの罪を許してくださったのであるから、我々も許し合ってもう一度やり直そうじゃないか、あなたにはチャンスがあるんだということを、ペテロは自分がこう持ち上げられ、美化されそうになればなるほど、毎度のように、あ、またペテロさん先生あの話してるという、この話、いや私はあの時イエス様が十字架にかかる時こんなひどいことするってしたら最低の人間なんですけども、でもそんな私を見捨てずにイエス・キリストは許してくださった、リーダーにしてくださったんですよという話を繰り返したのではないかと思います。ペトロが大失敗をして傷を負いましたように、私たちもそれぞれ人生の中で傷ついたり、トラウマになるということが起こります。一般的には傷やトラウマを受けるよりは受けずに済んだ方が良いのですけれども、しかし、残念ながらと言っていいんでしょうか、傷を負うことトラウマになることがあります。しかしながら、傷を負ったからこそ、トラウマがあるからこそ、どこかでヒリヒリしているところがあるからこそ、神の愛が染みてくるということもあるのではないかと思うのです。元気はつらつ、いつも元気いっぱい、悩みは何もありませんということの中では気がつかない神の愛、神の恵み、憐れみというものを気がつくチャンスが、傷、トラウマを受けることによって与えられるということもあるのではないかと思います。イエス・キリストが自らを犠牲にしてまでもあなたを救いたいと示してくださった神の愛が、そのような傷やトラウマに染みてくるということはあるのではないか。この神の愛によって私たちは罪を許され、新しく生き直す道へと導かれていくのであります。お祈りをいたしましょう。イエス・キリストの父なる神様、人生に傷はつきものであります。時に自らを傷つけ、時に傷つけられ、また人を傷つけることもある私たちであります。そのような私たちの傷口に、なんとあなたの愛が染みてくることでありましょうか。どうかあなたの愛に癒され、感謝とともにあなたに従っていくことができますように、あなたの愛を深く覚える受難週を過ごしております。どうぞ十字架に示されたあなたの愛をしっかりと私たち一人一人が受け止め、感謝して歩むことができますよう力を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。